保育士への家賃補助など人材確保に向けた取り組みを、公明党三谷小鶴、子育て支援について。問い、働きたくても保育所に子供が入所できないとの切実な声を聞いている。保育士不足の背景には勤務体系や給与が要因とのアンケート結果がある。人材確保に向け他市で行われている家賃補助や手当の上乗せ支給などの取り組みを実施しては。答え、有効な方法だが継続的な財政面の負担が大きいと認識しており、バランスを踏まえ有効な施策を調査研究する必要があると考えている。市内保育所でのアンケート調査結果を踏まえ、必要な支援を分析しながら効果的な施策につなげていきたい。問い、紙おむつを持ち帰りとしている保育所の保護者から不衛生であるとの声を聞いている。コロナ禍であり感染予防の観点からも保育所での処分を検討できないか。答え、処分費用の問題や布おむつ併用などの運用状況もあるが、紙おむつを処分している保育所の情報を各保育所に提供し、検討が進むように調整していきたい。問い、紙おむつを保護者が持参せず、メーカーから保育所に直送されるおむつ定額利用サービスを採用しないか。答え、一部の市内認可保育所で利用が開始されたと聞いており、運用状況や保護者の声などの情報を共有する場を設け、検討、調整を進めていく。一人一人の困りごとに寄り添い、生活困窮者の支援を。波多井陽子。生活困窮者支援について。問い、コロナ禍で生活困窮者を把握するための工夫は？答え、町内17課19担当の総括者で構成する会議で情報を共有し、生活に困っている方が相談に来た際は、福祉総務課の窓口に案内している。問い、生活困窮者が市役所に相談に来た後は、どう支援に結びつけているのか。答え、相談者の状況に応じて支援プランを作成し、就労支援や住居確保給付金の支給などにつなげている。問い、就労機会の提供などを行う就労準備支援事業は現状の支援で十分と考えるか。答え、就労意欲を持たせることを目的としており、農業やボランティアなどを体験しているが、生活困窮の場合はすぐに就労したい方が多く、窓口で情報が提供されることで自ら就職活動を行うことがあるため、十分に対応ができていると考える。問い、学習支援事業では高校生も利用可能となり有効活用されているが、コロナ禍での感染症対策は？また、事業に参加する生徒の居場所としての機能も重要だが、対応は？答え、手指消毒の徹底や会場内の人数制限などを行っている。また、各会場に責任者を配置して対応を行っており、生徒が気軽に相談できるよう、年齢が近い大学生講師の配置なども行っている。
基地を容認し、友好関係を深め、新たな関わり方の構築を。創成会、笠間昇。厚木基地に対する我が市の姿勢について。問い、厚木基地を容認し、友好関係を前進させることで、市の経済発展につなげては？答え、整理、縮小、返還が基本姿勢だが、返還には相当の時間を要すと考える。 災害時の相互応援など新たな関わり方を検討していきたい。問い、担当者レベルで協議する場を設ける動きはあるか。答え、従来から協議の場があったが、今後はテーマを持ち、定期的に話し合いたい。コロナ禍による公共工事への影響について。問い、不測の事態に対応する財政調整基金は、標準財政規模の 10% を維持できるのか。答え、財政推計では、令和13年度頃から基金の取り崩しは不要となるが、それまでの取り崩しでしばらくは 10% を割り込む見込みである。問い、総延地区センターと早川自治会館統合の進捗は？答え、7年の工事着手に向け、自治会などと意見交換を行いつつ、検討を進めている。問い、五社神社前の市道17号線、おとぎ保育園から海老名への438号線、城山中学校外周道路の整備状況は？答え、17号線は契約を進めており、438号線は支許改良を調整中である。学校の北側は拡幅のため、権利者調整に時間を要するが、西側は早期の会員舗装を検討していく。公平性確保のため、給食費の公開経過を進めないか。二見昇る。学校徴収金の現状と給食費の公開計制度について。問い、学校給食費を徴収管理する教職員の負担を軽減するため、地方公共団体の会計に組み入れる公開計画を推進するよう国から通知されたと聞く。市教育委員会ではどのような議論がされ、どのような認識を持っているか。答え、徴収管理は市職員と市費学校事務嘱託員が事務の多くを担っており、教員の負担は大きくない。公会計に移行する積極的な議論は行っていないが、必要性は高まっていると認識している。問い、他市の事例では、公会計化後に徴収率が低下したと言われるが、本市の小中学校における給食費の年間回収件数と未納件数の現状は？答え、延べ件数で令和元年度は回収件数75,013件、未納件数739件、2年度は回収件数74,816件、未納件数511件である。問い、未納件数や未納額の増加により、給食食材の急な変更や質を落とさなければならない事態を減らすため、公開経過の検討を進めてほしいと考えるがどうか。答え、公開経過により口座振替を行う金融機関の選択肢が広がることや、徴収状況に左右されず、食材を安定的に供給できることなどのメリットがある。近隣市の動向を踏まえ、調査研究を進める。
西岸陳情の審査結果、付託委員会、件名、審査日、結果の順にお伝えします。総務教育、藤沢簡易裁判所に家庭裁判所出張所を併設し、整備を求める意見書を国に提出することを求める陳情書。令和3年9月9日、趣旨了承。義務教育にかかる国による財源確保、教育の機会均等と水準の維持向上、並びに行き届いた教育の保障に関する陳情。令和3年9月9日、趣旨了承。市議会への請願や陳情。どなたでも提出できます。 市民の皆さんは、身近で困っている問題について、市議会にその実情を訴えることができます。これを請願や陳情と言います。提出には、次のことに注意してください。書式は例を参考に、日本語で簡潔にまとめてください。ここに書式の例があります。横書きで書かれています。例、〇〇〇に関する請願陳情。例は、年、月日、綾瀬市議会議長、〇〇〇〇殿、紹介議員、署名、または記名押印、請願、陳情者、住所、氏名、〇〇〇〇印、氏名は署名または記名押印、趣旨、理由、で終わります。内容が2件以上にわたるときは、1件ごとに提出してください。請願・陳情者が複数の場合は、代表者を決めてください。請願・陳情は、必ず議会・事務局へ持参してください。定例会初日前3日、土曜日、日曜日、休日を除くまでに提出してください。郵送の場合は、請願・陳情として受け付けることはできませんが、要望書として全議員に配布します。請願・陳情者の住所・氏名は一般に公開されますので、あらかじめご了承ください。なお、請願には、一人以上の紹介議員が必要ですが、陳情には必要ありません。請願と陳情の違いなど、詳しくは事務局に問い合わせてください。請願・陳情者が数人連署する場合は、全員の住所、氏名、押印、記名の場合のみ、署名の場合は不要をお願いいたします。